こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は皮膚科と高齢社会、未来の医療、スキンケア、褥瘡対策に関するお話を伺います。ゲストは桐生厚生総合病院皮膚科診療部長、岡田克行先生です。岡田先生、本日はよろしくお願いします。
はい、桐生厚生総合病院皮膚科の岡田克行と申します。よろしくお願いいたします。
まずは岡田先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。岡田先生は1964年前橋市の生まれ、1991年に群馬大学医学部を卒業され、皮膚科学を専門とされました。群馬大学大学院博士課程を修了された後、1998年桐生厚生総合病院皮膚科に赴任され、2002年から診療部長を務められています。多くの学会に所属されていますので、代表的なものを紹介します。日本皮膚科学会をはじめ、日本褥瘡学会、日本フットケア学会、日本静脈頸腸栄養学会、日本環境感染学会、そして日本老年病学会、日本サルコペニアフレイル学会などにも所属されています。岡田先生が皮膚科領域を専門とされるに至ったきっかけっていうのはあるんですか？
はい、どの診療科に進んだとしてもですね、それぞれの専門性というのはあると思うんですけれども、
はい、
いわゆるマイナーの診療科へ行って、少数精鋭の中でその道を極めたいと思いました。私、職人さんの世界が好きなんです。皮膚科の先輩方が発疹をパッと見て一気に診断に至る、その過程、職人技だと思ったんですね。
それがきっかけで、
はい、
じゃあそれは学生時代に皮膚科を回って、それとも医者になってから？
すでに学生時代にほとんど知識もない中で、なぜこの赤い発疹を見てこれだけの表現といいますかね、できるのか。僕らから見ると本当に赤くなってるとしか言いようがないところ、なぜそう診断に結びつけられるのか、その職人的な技といいますかね、それに惹かれたというのが実際です。
なるほど。
で、医師になってからもやはり先輩方の診療の様子を見ますと、本当にもう不思議と言えるぐらいに見事に当てると、当てると言ってはなんですけれども、その技術に非常に見惚れたというところはあります。
皮膚科というと美容にも直結しております。若い方からお年寄りまで幅広い患者層を相手にしていることと思いますが、外から目に見える体の変化なので、特に思春期の学生さんとか適齢期の女性の方などだと、病気に併存する精神的なケアにも配慮が必要な科なんだと思うんですが、心理的なサポートっていうことも普段考えていらっしゃるんですか？
そうですね、やはりこうボディイメージというんでしょうかね、
はい、
ボディイメージに影響する疾患っていうのがやっぱり多く見られます。
はい、
いかに患者さんがその皮膚疾患にこう悩んでおられるかというのを意識して診療に当たっております。そして QOL、 クオリティオブライフですね、を重視し、患者さんと共に考えながら、一緒に診察の中で考えながら、エビデンス、医学的な根拠に基づいて治療方針を決めるという、いわゆるシェアードディシジョンメイキングでしょうかね、を心がけるようにしております。看護師の方々のこう、はい、実習といいますかね、そういう時なんかもやはり患者さんが見た目をもしかしたら気にしてるかもしれない、なかなか人に言えない、ところもあるかもしれない、そういうところを看護師さんの目線といいますかね、話の中で聞き出してもらうというのも非常にこう我々の診療助かっているので、医師、看護師、そして患者さん、その3人の三位一体の診療なんていうのは非常に好ましい形かなというふうに思っております。
なるほど、はい、先ほど紹介させていただいた先生の所属学会というのを見ると、高齢化、褥瘡、栄養摂取、運動機能というようなキーワードとした領域が目立っていると思うんですが、これは皮膚科診療と、現在の超高齢社会、さらにはこれから言われているような地域包括ケアの概念と結びつけた結果なんでしょうか？
そうですね、私は皮膚科医です。ですから特に桐生に来てからは重度の褥瘡ですね、
はい、
を見るようになりました。そうしますと、こう総称治癒の観点からやはり栄養サポートは非常に重要だと気づいて勉強を始めた次第です。
はい、
栄養状態が悪いということはやっぱり褥瘡もできやすい、非常に大きなリスクということがもう証明されております。 そして、まあ、高齢化の進んだこの地域、まあ、桐生緑地域でしょうかね、
はい、
そこでは、まあ、高齢者の低栄養、サルコペニアやフレイル、寝たきり、褥瘡と至るこの負のスパイラルに陥らないような取り組みが必要だと考えています、
うん、
皮膚科医の私のできることとして褥瘡の広場と名付けた、まあ、褥瘡対策を軸にした地域連携のシステムを作ろうと計画し、取り組んでいるところであります。
もう何かスタートしてるんですか？
今は訪問看護師さん、ケアマネージャーさん等と集まって、はいはい、まあ、会議といいますかね、準備委員会を立ち上げたというところです。ただなかなか多職種が同じ場でこう活動するという時のこうそれぞれの職種にいる目線の差といいますかね、はい、ありますから、ちょっと難しさも今感じて、さまざま勉強したり、いろいろなこう、方々とお話をしたりして、
はい、
より良いシステムを作りたいと、考えているところであります。
まあ、この地域包括ケアということに関連するんですが、岡田先生は日頃から地域での医療介護連携というような活動にも力を入れておられます。メッドプレゼンという活動っていうのもあって、これもその一環かと思うんですが、一言宣伝をいただければ、
はい、そうですね、まあ、医療介護連携という意味では、まあ、単にこう顔の見える連携ってよく言うかと思うんですが、はい、それだけではなく、まあ、病院の皮膚科医の立場としてはこちらから積極的に顔を見せるような、顔を見せる連携を目指す立場だと思っています。褥瘡、
はい、
まあの広場におきましても医療、看護、介護、福祉などがこう水平方向、垂直方向のこう三次元的な連携、うん、いわゆる統合を実現するのが目標です。つまり多職種がこう情報共有して共同できる、うん、もうコラボレーションできるような組織、うん、まあ、実際は気軽にこう集まって学んだり、
はい、
まあ、懇親を図ったり、そういう中で日頃の悩みとか打ち明けられたり、うん、あと患者さんの問題点なんかを相談し合ったりできると、そういう場を、作れればよいかなと思っています、
はいはい、
そして今ご紹介いただきましたメドプレゼンというものなんですが、はい、これはあの命の現場から社会を良くしようという医療人が、うん、その志と思いをプレゼンテーションというスタイルに凝縮して、
うん、
ダイレクトに聴衆に送り届けるというイベントなんです、
はい、
まあ、医療界に限らず、まあ、世の中ではいろいろな人がまあ活躍しています、
はい、
まあ、それぞれの情熱、社会を変えようという取り組み、
うん、
まあ、そんなプレゼンを聞くのはとても有意義で、私もたくさんの話を聞きましたけど、はい、非常に大きな刺激を受けました、うん、まあ、モチベーションアップにもつながりますし、うん、明日からの診療にも直接こう生きてくるような、そんな話もたくさん聞きました、はい、ですから、そういったお話をぜひ群馬の皆さんにも聞かせたいと思いまして、
はい、
今年の5月21日に前橋の群馬会館で地方版としてメドプレゼンアット群馬として開催したんですね、
はい、
まあ、その時のプレゼンターですね、お話ししてくれる方というのは、まあ、医療人に限らず、私がこれまでに聞いて刺激を受けたなという皆さんを本当にお願いして集めたと、
うん、
いうところです。非常に、百数十人の方々、聴衆の方々に集まっていただいて、うん、まあ、好評を博したというふうに考えております、
はい、
まあ、いずれこの様子というのはメドプレゼン、まあ、覚えていただきましたでしょうか、はい、メドプレゼンのウェブサイトで画像が公開されますのでご覧ください、
は
い、でその全国版というのが年1回、
はい、
あの東京のお台場のあたりにあります、日本科学未来館というところで開催されています、はい、群馬で開催したメドプレゼン、その時に感じたこと、思ったことをまとめて、タイトルは赤城の麓で言霊を放つメドプレゼンアット群馬への思い、というふうに、して頑張って話をしたいと思います、
先進的な活動にも参加されている先生なので、まあ、ちょっと私の方から未来の皮膚科っていうのにちょっとお尋ねしたいと思いまして、まあ、元来医者の仕事は症状、診察して、そこから得られた多くのキーワードから、まあ、パターン認識するような側面が多いと思うんですけど、皮膚科ですから画像に基づくパターン認識というイメージだと思うんですが、最近ではこの人工知能 AI ですね、この発達が目覚ましくて、しかもあの人間の力を凌駕するまでになってきたんですが、特に皮膚科とか放射線科、また病理診断科あたりは画像認識力がものを領域だと思うんですけど、この AI の発達っていうものに関しては危機感を感じていらっしゃるのか、それともその逆で、まあ、もっと利用できるんじゃないかというふうに考えていらっしゃるのか、どうですか？
はい、私はまあ楽観的に、そのどちらかといえば楽観的に考えています 、
はい、
皮膚科医の目に勝てる AI はありません、はい、と、まあ、言っておきます、
はい、
まあ、将棋指し、まあ、最近将棋もよく話題になりますけれども、将棋指しの方々も所詮こう機械に負ける時が来るとはおそらく思ってなかったんじゃないかなと思うんですね、うんうん、あと記憶に新しいところではIBM 社のワトソンという人工知能でしょうか、はい、が特殊な白血病を診断したという話題、まあ、報道もされましたけれども、はい、例えばこうしらみつぶしに当たるような診断法、うん、アルゴリズムにこう乗っ取っていくような方法、うん、そういうのは機械の得意なところだと思うんですね、うん、ただ人の目のパターン認識にはなかなかこれかなわないんではないかなと思っています、うんうん、まあ、ただ遠隔医療のツールとして、はい、いわゆるこういった AI、ICT を導入することには期待しています、はい、まあ、褥瘡の広場におきましても、まあ、群馬県の医師会とか桐生市の医師会も推奨しているメディカルケアステーション、これはいわゆる LINE とか、うん、そういうのに似たような形のものですが、はい、患者さんの状態を捉えた画像ですとか、それを見た所見ですとか、そういうのを共有するような、うん、そういったシステムを導入して、使っていこうという計画は持っております、う
ん、はい、まあ、積極的に IT を投入している
そうですね、はい、
大変貴重なお話ありがとうございました、はい、それでは第2部に続きます。